Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
ドリームインスパイア、タミ、
サヨ、
トモの
夢を叶える
夢のもと。
この番組は夢に向かって輝くゲストの方からその原動力となる思いと夢を叶えるヒントをお届けしていきます。30分間おいしく聞いてください。今週も始まりました夢を叶える夢のもと。自分らしく輝く人を応援する名前アーティストの民野智美です。
家族の写真で絆を深める家で家の吉川紗友です。
はい、紗友さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、先日紗友さんのとこの娘ちゃんが小学校も入学されたということで。
そうですね。
で、着物着るって言ってましたけどね。
はい、うん、バッチリ
バッチリ
決めてきました。
決めて、
はい、
なんかあっという間ですよね、子供が大きくなるのって。
早いですね。もう6年7年経ったのかなっていうぐらい。
なんかね、あっという間ですよね、ほんとね。あんなにちっちゃかったのになって
思いますね。
ちっちゃい時のね、なんかその手形だったりとかそういうのは本当にちゃんと残しとかないといけないなって思いますね。
あ、うちありますね、手形も1年ごとに取って、う
ん、あ、すごい、
うん、であとね、似顔絵とかも赤ちゃんの時に書いてもらったのが、パパとママ、私でした、うん、お母さんと子供と3人で書いてもらったのが今でも残ってますね。
それね、もう多分また10年とか20年経ったらまたずっとさらにさらにいい思い出になってそうですよね。
そうですね。
うん、もうね、なかなか写真の整理もできてなくても写真もほっちっちになってるのでね。やろうやろうと思いながら、もうなんかもうすぐ10歳なので10年分溜まってるんですけど、どうしたらいいんでしょう。
ちびちびやっていきましょうね。
ちびちび、よろしくお願いします。
こちらこそ。
いやいや、本当にね、そんな素敵なね、思い出残してくれるツールにもなるんじゃないかなと思います。今日 の、うん、ゲストの方にもその辺のお話もいろいろお聞かせいただきたいなと思っています。
Radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
え、今日はなるみの創作工房森田奈美子さんにお越しいただいております。森田さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、森田さんは似顔絵とかデザイン、イラストなど注文制作で書かれているということで、今日はですね、このスタジオに森田さんが書かれた似顔絵の可愛いボードも持ってきていただいていますが、あ、すごい素敵ですね。おじいちゃんありがとう、ひ孫大集合の図ということで、ひ孫たち、これ何人ですか。 1,2,3,4,5,6,7,8 9人、
はい、ね、ちょっと あと2人抜けてたんで。
あ、そうなんですか。
現場は11人だったんですけど、
はい、のね、11人の子供、10人、ここには、9人の子供たちの可愛い似顔絵が描かれてるんですけれども、これはおじいちゃん見たら号泣ですよね。
喜んでもらいました。
喜んでもらいました。すごい柔らかいね、優しいタッチと本当に心がほわっとする色合いの可愛い似顔絵を描かれているんですけれども、森田さんは今はそういったその似顔絵をオーダーメイドで描いたりとか、そういうことをお仕事にされてるんですか。
そうですね、イベントで、テントの下で描かせてもらうとか、う
ん、
そういうこともしてます。
なるほど。本当にイベントとかでね、似顔絵描いてる方を見るとすごいなと思うんですけど、もうパパパパパと結構短時間で描かれますけど、森田さん何分ぐらいでこれ一人の似顔絵描かれるんですか。
そうですね、10分から15分ぐらいで。
はい、すご 早いですよね。でそれで色もつけて、
はいはい、
色もつけて、これはそのすごく優しい色合いなんですけど、何で描かれてるんですか？
色鉛筆とパステルで描いてます。
すごくね、なんていうんですかね、あの可愛い感じだし、あの多分この、ね、実際の子供たちに会ったことは私はないですけど、あのすごく特徴を捉えて描かれてるんじゃないかなって思いますね。
そうですね。
でその他にも、いろんなイラストのお仕事だったりとか、そういうこともされてるんですか？
はい、チラシを書いたりして、
あ、チラシを書いてらっしゃる。
チラシの、はい、中のカットとか、筆で
挿絵みたいな感じ の、はい、あのイラストも書かれていらっしゃるということで、
はい、はい、いつも似顔絵をちょっと活かさせてもらって、あの筆書きしたり、それをパソコンに取り込んで、まあ、今はワードしか使えないんですけど、ワードであの全部仕上げたりもさせてもらってます。
またなんか筆を使ったイラストの方はまた雰囲気が違って、すごく可愛らしい感じですよね。これはいつ頃からされてたんですか？
10年ぐらい前からしてますね。
10年ぐらい前から。もともとそういう絵はお好きだったんですか？
はい、子供の頃からずっと描き続けていて、あまり人と喋らないでずっと描いてるタイプの人でした。
でイベントとかでこう描くようになったきっかけっていうのって何かあるんですか？
そうですね、すごく内向きでずっと自分の性格的にで心の表現をする、なんかこう内的 なんか暗い絵ばっかり描いてたんですけど、子供がいろんなきっかけがあって、子供が生まれてから、子供はすごい外に向いて明るい生き物だなということに気づかされて、そこからなんか外を向いて行くにはどうしたらいいだろうっていうのを考えた時に、学生時代に習った似顔絵をやってみようということが思いつきました。
子供さんがきっかけだったんですね。今お子さんはおいくつなんですか？
今13歳になってます、
じゃあ13年前、まあ、赤ちゃんだった時に、抱っこしながらというか、
ちょっと抱っこバンドをこうあんまり誰もやってないと思うんですけど、子供を前向きに して歩いてたんですけど、手足ブラブラさせながら、それを見てみんな面白がってよく話しかけられたんです。でも自分はもう誰からも 見られてないんだみたいに思ってたんですけど、どんどんこう外に向かって発信していく子どもの力っていうのはすごく影響を受けたというか、子どもが教えてくれたものがあります。
子どもさんに教えられたっていうね、おっしゃってましたけど、本当にそうですよね。なんかこう赤ちゃんでね、本当に生まれたてってもう何もできないじゃないですか。何もできないけど、なんかもう本当になんか存在そのものがこうなんでしょうね、教えてくれるっていうか、やっぱりその親になって初めて分かる気持ちだったりとか、
ね、
本当にたくさんありますよね。
ありますね。
さゆさんのとこもね、2人女の子が、
はい、
いますけど、
もう子供から学ぶことが本当に多いですね。
で森田さんの場合は、まあ、子供さんがきっかけでそうやってその外に向けて、
はい、
発信していこうということで、
そうですね、
でもこの似顔絵を描かれた方ってすごく喜ばれるんじゃないですか？
そうですね、もうどういうのかな、人をやっぱりそれもともと人が怖いっていうのがあったんですけど、どうやったら人のこの怖さを克服できるかなっていうところから、人に喜ばれることを やらないといけないんだなっていうのに気づいて、なんていうのかな、その時に町づくりの会に入ってたんですけど、
はい、
外に向いてその子供をブラブラさせるのを見せたいっていうのがあって、そうすると喜びが返ってくるから、なんか人が怖くなくなってきて、でどんどん前向きにやっていこうと思って、町づくりの会で古い昔の懐かしい展示会をしようということがあったんですけど、
昔の懐かしい展示会ってどんな感じの展示会ですか？
その結婚した嫁ぎ先が古い映画館をやってたんです
。
映画館ののぼりがたくさん出てきて、でこののぼりを使って展示をしようと うん、それだけでは寂しいから、どんな時代だったんだろうっていうのを知ろうと思って、
うん、
その時代の映画を調べていくと、すごく生き生きしたなんか日本映画のチャンバラスターとかが面白いなと思って、白黒で最初は筆で書いてたんですけど、そのダダチャンバラ映画だけでは分かりにくいけども、そのアラカンのクラマテングとか、こう昔 の, あの人たちを絵にしていくことで、うん、そのパッと分かる、何でも見たらすぐ分かってしまうっていう感じで、人が喜んでくれるのが分かりました。
なるほどね。そんな展示会も面白いですよね。似顔絵の他にもね、いろいろと書かれていらっしゃって、で、さよさんもね、
はい、
先日ドリームプランプレゼンテーションの兵庫の、ね、大会にプレゼンター、ゲストプレゼンターで発表された時に、
はい、
私もプレゼン見させていただいたんですけれども、自分のこんな夢を叶えたいっていうね、シーンの時に森田さんが描かれたイラストを使ってたんですね、あれは。
そうなんです。
すごくね、なんていうんですかね、世界観っていうかに、イラストが入っていたから、すごく引き込まれたんですね。
イラストがあってこそ私のプレゼンが成り立ったっていう感じなので、本当に私の気持ちを汲んで書いてくださったなっていうのがよくわかります。
さっきなんかちょっと聞いたところによると、無茶ぶりなスケジュールで依頼されて急ピッチで書かれたっていうことですけど、
1週間以内みたいな、
そうですね、
前前日とか
に、そうでした。本当に助かりました。
でもああやってなんかその、ね、自分の人生をこうイラストにしてもらうと面白い体験じゃないかなと思うんですよね。
なかなかないですもんね。
すごくその表情とかもね、繊細に描いていらっしゃるなというふうに思ったんですけど、やっぱり似顔絵だと大体笑顔じゃないですか。ね、でもそういうそのプレゼンだったりとか、その人の人生っていうのを絵にするってなったら、やっぱり笑顔だけじゃなくてね、微妙なその心っていうのも表現しないといけないのが、すごくお上手だなと思いました。
ありがとうございます。
これからそういうこともしていきたいというふうに思ってらっしゃるんですか。
そうですね、なんか普通に紙芝居もできそうだなとは思うんですけど。
紙芝居もいいですよね。
相手 の, この気持ちをこう組んでいくっていうことは、なんかなんていうか言葉ではうまく言えないけども、 なんとなくこうなんじゃないかなということを予想して、なんかこういい意味で裏切りたいっていうのはすごく思って
ます。なるほど。
100% 以上みたいな。
なるほど。今までその似顔絵だったりとかイラストとかを描いてこられて、何かすごく心に残っている嬉しかったこととかってありますか。
嬉しかったこと。そのチャンバラ映画の時に、いろんな出会いがあって、
はい、
展示会をした時に昔映画看板を書いてたというおじいさんと出会ったんですけど、でも自分は10年間筆を折っていたけれども、こんな絵を描きたかったんだって言って、もう一度画材を買い直して、映画スターをまたコテコテ塗り出して描かれて、でも肝臓のがんを患われてたんですけども、その最後に結局亡くなられてしまったんですけど、2年間ものすごく生き生きしてたくさん作品を残されたということで、なんかすごく影響を与えたことがすごく印象に残りましたね。
すごいこう大きなきっかけだったんでしょうね。そのおじいさん、どうして筆を折られたかとか、そういう話って聞かれたんですか。
映画看板っていうの昔手書きでのペンキで書かれてたんですけど、
そうですね、
それがもう映画がどんどん落ち込んでいって、もう仕事がなくなったので、あまりやりたくない違う板金とかの仕事されてて、趣味はなく、もうがんになってどうしようっていうところで、こんな展示会に出会われたということだったんですけど、
ね、やっぱりその生きがいにもなったでしょうし、やっぱりその書くっていうのが好きな方って、やっぱりずっとずっと、ね、書くっていうことを本当は続けたい、途中で、ね、離れたとしても続けたいのかなって思いますね。
そうですね。
森田さんも書いてる時ってすごい楽しいですか。 どんなことを思って
楽しくなってきた、
ね、最近楽しくなってきたんですか。
結構追い詰められて書いてました昔。
あ、書かないといけないみたいな感じで。
なんか本当にやりたいんだろうかと思いながら書いたり。
でも楽しくなってきて、
はい、だんだんやっぱり喜ばれることが分かったり、もうやり尽くした時になんか、嬉しくなってくるというか、感じがありますね。
なるほど。本当にね、でもなんかすごく優しい可愛らしい似顔絵なので、うちの子とか描いてほしいなって、思いますね。いろんな、ね、テイストの似顔絵作家さんがいらっしゃるんですけど、なんか本当にすごい表情も生き生きしたところを描いていて、いいですね。
いいですね。
ぜひぜひなんかまた描いてください。
ありがとう
はい、後半も森田さんのお話引き続きお聞きしたいと思いますが、このあたりで、今週の1曲を、ご紹介したいと思います。
今週の1曲です。パーヘルベンのカノンですね。こちらはどうして選ばれたんですか。
先ほども紹介していただいた通り、追い詰められて書いてる時にプレゼンの資料を書いてる時にずっと、エンドレスで書け続けていたものなんですけども、クラシックのパッヘルベルのカノンという曲ですけど、すごく呼吸が整ってくるというか、なんかもうすごくこれを聴いてるだけでなんか励まされて、祝福そのものだみたいな気持ちになってきて、余計なことも考えなくていいので、
なるほど、
素晴らしい曲だと思ってます。
はい、では、それではお聴きください。パッヘルベンのカノン。Thank you. ヘルベンのカノンお聴きいただきました。心が落ち着くようなそんな曲でしたね。
はい、今週は鳴海堂創作工房の森田奈美子さんにお越しいただいております。本当にね、素敵な似顔絵だったりとかイラストを描かれている森田さんなんですけれども、うん、似顔絵とかそのイラスト以外にも食っていうね、食の大切さっていうのも伝えていきたいということで活動しておられると聞いたんですけれども、うんうん、はい、どのようなことをされてるんですか？
まずきっかけからお話ししたいと思うんですけど、子供長女が赤ちゃんの時に、うん、離乳食を始めた時ぐらいだったんですけど、すごいひどいアトピーが出てしまって、もう毎日夜にか頭をかきむしってはこの 血まみれになっているみたいな状態で、それでもいろいろと除去食とか母乳のマッサージとかいろいろ言ったけれども、良くなった試しがなかったと、
はい、
すごく苦しい思いをしたんですけど、知人の紹介で、有名な断食の先生に見てもらったんです。
お、断食、
はい、で私の場合はちょっと胃腸が弱ってたということで、胃腸に傷があるとそこからアレルギーの元がどんどん出てしまって母乳に出ると、
それはお母さん自体の胃腸が弱っているってことですか？
そうだったみたいで、お母さんから治さないと子供は治らないということをはっきりと言われて、すごくびっくりしたんですけど、でそこから食事療法をしたんです。玄米菜食で、はい、玄米とかもこう 粉状にしてと炊いて食べたり、繊維がお腹を傷つけるということで
言いますよね。ちょっとその負担がかかるから、はい、って言われる方もいますけど、もう粉にして、
はい、粉にして炊いて食べる、玄米クリームっていうのがすごいで、もうどんどん良くなって、なんか全然出なかったね、子供の後。
そうなんですか。で、
みるみる良くなったっていうことがあって、それで自分も学生時代から慢性疲労みたいな状態で体が重くて階段は登れないし走れないし、もう椅子があったら座りたいぐらいのなんか状態だったんですけど、それもこの食事療法をすることでどんどん良くなって、朝起きられた感動を忘れられないという。
いつもそれまでは朝が辛かったんですね。
辛くて11時まで寝るみたいな
状態だったんですけど、起きたいけども体がちょっと動かないというか、
でも頭の中ではずっと不安が渦巻いてて、11時まで寝てしまう自分をこう責めながら、それもどんどんすっきりしていくということで、なかなかのいらない宿便と言われているものを出すことで体が体質が変わって、格栄も良くなったんですけど、すっきりと。
なるほど、やっぱり違ってくるんですね。
なんかドロドロしたものを描かなくなりました。
それまではドロドロしたものを描いてたんですか？
すごかったんですけど。
でもやっぱりね、出ますよね、描くものにも、自分の状態だったりとか内面っていうものもね。で、食事療法をされて、ご自身の体も楽になって、でお子さんのアトピーも良くなられて、
はい、
すごい変化ですよね、それは。
とてもなんかいい経験をしたなと思ったんですけど、それから畑をちょっとしんどい時も畑をやってると心が落ち着くなというのがあって、で自給自足の夢っていうのが若い頃からあったので、自分で食べ物を作って安全な野菜とかを作って、その体質改善、その有名な先生はもう今亡くなられてしまって、
はい、
今、後を継ぐ人があまりいないそうですけども、自分もそういうことがやっていけたらなとは思っています。
でね、なんか古民家を再生してアトリエを開いて、ね、そこで安全な農作物を使ったランチ付きのお絵描き会なんかもされたいという素敵な夢を、はい、先ほどちょっとお聞きしたんですけれども。
そうですね、はいはい、新しく古民家を借りて、今再生しながら準備してるんですけども、アトリエということでみんなで広いところで思いっきり絵を描くっていうのもすっきり気持ちも楽になったりすることがあるし、で自分で料理も好きなので、野菜の料理を 出したりしながら。
それはあの自分で作ったお野菜なんですか？
はい、その周りにもたくさんいてあるんですけども、自分でできるだけのものをやっていきたいなと思ってます。
あのうちの近くにもですね、あの古民家であの完全な玄米菜食のあのお料理を出してくれるカフェがあるんですけど、あのすごく好きでですね、あの本当に偏僻なところにあるんですけど、すごい大人気なんですよ。遠くからもあの来てらっしゃって、でやっぱりあの体にいいものって体がすごい分かりますね。
うん、そうですよね。
まあ、昔はね分かんなかったけど、あの本当にそういう体に本当にいいものを食べた時はやっぱり全然違います。
うん、体調も良くなる
し、ね、体調も良くなるし、何よりなんかこう軽い感じがするんですよね。で逆にあまり良くないものを食べた時ってなんかこうちょっと本当こう重い感じがするような気がするので、ね、あの森田さんがあの作ってくださったあの野菜 でまた美味しいランチとでお絵かきもできてってすごく素敵だなと思うんですけど、なんか子どもたちにもね、そんな体験させてあげたいですよね。
そうですね。
その子どもたちへのお絵かき教室みたいなとかは今はされてないんですか？
そうですね、今あの長女もどんどん絵を描き出してるんですけど、毎日毎日描いてもらって、自分より上手いと思うんですけど。
あ、そうなんですか。
あの友達が集まるとあの結構自分らの世界観っていうのかな、一枚の絵を回し描きしたり。
どうやって回し描きするんですか？
好きな箇所に好きなものを描いて、はいと次
の、次渡して、はい、でまたその次の人が何か描き入れて、でまた回すという、
仕上げていくみたいなことしたり、なんか漫画も描いたり回し漫画。
あ、面白いですね。それじゃあ最初にこうスタートの絵を描いた人はどういう結末になるか全く
全然わからない
って、もうわからなくて、
すごいなと思って見てるんですけど、なんかみんな集まることでの影響を受け合う、そういう姿を見ていくだけでもなんか嬉しいです。
本当ですね。あの本当にそういうコミュニケーションってあの表面的なものじゃなくね、なんか深くコミュニケーションできると思うんですよ、アートっていうのを使うと。あの私もアートセラピーっていうアートをあのカウンセリングとか心理療法にね、あの使うものもあのやっていたんですけども、やっぱりこう言葉を込めなんか超えたコミュニケーションっていうか、なんか分かり合えるっていう感覚ってあるんじゃないのかなと思いますね。ぜひ森田さんにあのその素敵な、ね、古民家で、美味しいランチ付きのお絵描き会っていうのを、ね、いっぱい開催して、いろんな人にその描く楽しさだったりとか、あの食の大切さっていうのを広めていただきたいなと思います。
はい、
今日はなるみ堂創作工房の森田奈美子さんにお越しいただきました。森田さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
今日はさやさんいかがでしたか？
そうですね、なかなか自分たちの子供にもこう昔ながらのとか自給自足のっていうことを伝えきれていないので、ぜひそういうところに行って、実際に子供と一緒に体験してみたいなと思いました。
なんか親のねこっちの方も楽しみですよね。なんか親も楽しみつつ、子供もなんかいろんなね、なんか健康だったりとか、まあ、絵の才能が花開くかもしれないし、いろんなね体験をさせてあげたいなと思いますね。来週も自分らしい夢を叶える元になるようなメッセージをお届けしていきます。自分らしく輝く人を応援する名前アーティストの民野智美と、
家族の写真で絆を深める家入れ家入の吉川さよがお届けしました。
それでは今日もハッピーな一日をお過ごしください。
見失う朝、そんな毎日どっかの誰かがさ、頑張ればいいやとか違うよ、そっから歩くこと踏み出してもいない今ここがスタートだと思える君だから、行けるとこまで行って行けるとこ